おはようございます。いやー、今週いろいろありまして、車で走ってたら携帯鳴ってたんですね。普通だったら触らないんですよ。けれども、大事な電話やなーって分かってて、それは、今週の水曜日、ドイツから、ワーナー・ゲットという先生が KBF でメッセージしてくれるので、それの連絡のことなんだなと思ってて、ですから無視しないで一言、今運転中って切ろうと思って、それでやろうと思ってて、ですから走ってて、すいませんって、今運転中ですのでって、そして切ろうとした時に、 この辺で切ろうとした時に、いやちょっとだけ一言だけって、いや日本ではね、法律違反ですので、ピピピピピピピピピピピ、罰金。もう強烈なタイミングやなと思って、日本の法律ですのでピピピピピピピピピ、罰金で。そしておまわりさんに、すごい優しいおまわりさんやったんだけれども、いや僕そう悔しいってね、せこい心でね、もういけないんだけどやってやる、それやったら喜んで払えるけどね、日本の法律ってそれを言った瞬間に罰金されるっていうのはもうきついっていうような、もうなんかモヤモヤしたような、なんかもうっていう気持ちになってて、けれども、昔と今そういう事件が起きると理解が違うんですね。で今になるとそういう信じられないようなタイミングで強烈なこと起きてしまったっていうと、今週の水曜日のワーナーゲットの集会は強烈な素晴らしいものになると思う。昔だったら運が悪いなとか、それだけで済ましてたんだけれども、特にマネージの方と連絡しようとするとね、いろんな邪魔が入ってくるんですよ。そしてその理由は、この地球では適当に起きることがないんですよ。偶然ではないんですよ。霊的な世界があるの。そしてその霊的な世界、私たちの人生を影響することができる。そしてそれを計算してない人っていうのはいつまでも空振りしてるの。いつまでもなんでやろうっていう感じで、どんどん自分の人生がボロボロになっていって、どうしてこんなこと起きるんやろうかって空振りばっかりで、なぜ言うと計算してないんです。霊的な世界があるんです。そしてその霊的な世界の中では、いいものがあれば、神様から来るいいものがあれば、悪いものもたっぷりあるんですね。マタイの24章の7節から14節、読んでくれますか。マタイの24章の7節から14節、これは最後の時代の予言なんですけれども、
民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。
昔そう思わなかったけど、今この時代ですねってすっごく私が信じてるんですね。今はこの時代に入っていってるんです。 そして、見えない世界では強烈な戦いですから、アメリカのシリアとかいろんなものが今あるんだけれども、外面的なものは一番大事じゃなくて、裏に霊的な戦争みたいな戦いがあるんですね。そして決まってるのはイエス・キリストの勝利はもう完全にもう決まってる段階ですので、暗闇の力が焦ってる、もうどうしよう、時間がないっていうような、気持ちで焦ってるんですね。エペソの6章の12節読んでください。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、はい、
ですがこれが事実なんですね。私たちの人生は目で見えるものはあるんだけれども、裏には暗闇の力があって、また神様と天使と精霊の力があって、最終的に神様は勝利がするんですけれども、今は焦ってるんですね。第二戦争の時に戦争が終わっているのに、ガム島でしたっけ、横井さんっていう人がいまして、戦争が終わってんのに終わってないっていう気持ちで、その兵士が動いてたんですね。今の時代霊的にそういうようなもんじゃないかなと思うんですね。イエス・キリストが2000年前に十字架につけられて、もう打ち倒したんですよ。暗闇の力が完全に徹底的に負けてしまったんです。もう勝利が決まってるんです。けれども横井さんみたいに、もう早くできるだけ数多くの人を苦しんでもらうって、できるだけ邪魔しようとか、もう日本の法律は携帯の持つ、運転しながらしてはいけないの。ブルルルとブブブブハハハって、そしてどうにか集中力を崩す、どうにか平安を潰す、今そのような時代に私たちが入っているんですね。そしてそれが認めない人っていうのは何してもうまくいかない、なんでやろうって、なんで私の家族がこんなことになるんやろうかっていう、もうしんどいものばっかりなんですね。なぜ言うと、認めてないのは、イエス・キリストは勝利も収めたんですけれども、私たちその名前を、イエス・キリストの御名によって行動しないといけないんです。そうすると、私たちが負けてばっかりではなくて、勝利を現在、今週でも体験することができるんですね。そして先週も話してたんですけれども、私たちの今日のテーマの、言葉なんですけれども、ルーカの4章の1から13まで読んでくれますか。これがイエス様がもう動くぞ、神様、私の天の父様のために働くぞって、これからいいものが起きるぞって決心した時に何が起きたのか、ここに書いてあるんですね。読んでくれますか、
さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた、
そして今この前には3章では洗礼を受けたんです、イエス様が、
そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、これ私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてある。 また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。するとイエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周りに一体くまなく広まった。
そしてここではもうイエス様まだ伝道とかそんなのやる前に誘惑が来たんですね。悪魔が襲ってきたんですね。そして彼はそれに立ち向かって、そして御言葉使って言い返して、そして勝利を経験したんですね。そしてその立場で今度バンバンバンバン奇跡とかすごい素晴らしいことが起きたんですね。けどその素晴らしいことが起きる前にちゃんと霊的な世界を直面して、そしてその力を倒すっていうような必要があったんですね。そして私たちも恵まれた人生を築きたいと思う方どうでしょうか、いますでしょうかって。それだったらね、なんでやろうかって、なんでって、もういつもこんなんで、どうして私の家族がこう、それをやめてね、立ち上がらないといけないんです。そしてイエス・キリストの権威の力を私たちの人生の中に体験しないといけないんです。今の時代はね、まあいつかなっていう時代じゃないんですよ。今の時代はそれが私たちが経験しないといけないような時代に入っていかないといけないんですね。そしてそれやるにはこのイエス様のは見本になるんじゃないかなと思います。まずイエス様は何をしたっていうと、もともと大工だったんですね。そして今度は大工を辞めて、そして天のお父さんも仕事を始める段階してたので、ですから天のお父様に洗礼として完全に言われたんです。委ねたんです。完全に委ねたんです。こういうクリスチャンが私も、その中に入っている時期もあったんですけれども、私はイエス・キリストを、私の主として、受け入れていますけれども、6割ね。あとの4割は、マイウェイ、マイウェイ、マイウェイ。自分、自分、自分、自分、自分って。そしてその分裂してるから、力がない。もう祈ってもなかなか、パワーが出ない。なぜ言うと、自己中とイエス・キリストを混ぜてるから、うまくいかないんです。パワーがないんです。ですから、嫌なことが飛んできた時になかなかね、乗り越えることができない。ちょっとしたことで惑わされて、落ち込んで2週間、2ヶ月間無駄にするとか、そういうようなものなんですね。ですから、まず本当に、もう神様の勝利を体験したい、恵まれた人生を築きたいと思うんだったら、イエス様に対して本格的にならないといけないんです。中途半端じゃね、通用しないんです。中途半端は、天国行くかもしれないけれども、この地球で勝つような、乗り越えるような勝利を体験したかったら 100% イエス・キリストに委ねないといけないです。神様に委ねないといけないんです。ちょっとだけじゃなくて全部委ねないといけないんですね。ですから私の場合もやっぱり、生まれた時から結構自己中っていうのうまくなってるんですね。結構自己中うまい人いますでしょうか。はいはい。私もそういう、ちょっとでもね、リラックスしてしまうと、それが出てくるので、ですから私が毎朝、頭を下げて、イエス・キリスト、私の主になってください。私のすべての持ち物、あなたに委ねます。私の将来もあなたのものなんですって、 完全に委ねますっていう、その立場ずれないように毎朝取らないといけないんですね。ちょっとでも変わってきて、いやイエス様、6割やからと、じゃなくて完全にイエス様を主として受け入れるっていうのは大切なんですね。イエス様を信じているんだけれども、洗礼はまだそこまでじゃないとか、そういう中途半端じゃパワーがない。それだったらすごい惨めな立場に入る。なぜ言うと中途半端ですので、暗闇のチャラはこいつって思うのね。悪いことやってた頃はもう仲間やったんだけれども、あなたは6割イエス様信じてんかこいつって、そうやって余計大変なことを起きるんです。なぜ言うと混じってるか。ですから皆さんもどうですか、混じってますか。今の時代はそれは非常に危険な立場なんです。来週洗礼あります。そして自分は洗礼受けてんだけど、本当のこと言うと私の行動見たら多分わからないと思う。イエス様に委ねてると見えないと思うんだって。それだったらもう一度ニュースタートで頭を下げてイエスキリストを主として受け入れてください。呼んでくれますか。
天の神様、私にはあなたが必要です。今へりくだってあなたを呼び求めます。もう自分のやり方でやっていくことに疲れてしまいました。あなたのやり方で生きていけるように助けてください。私は今自分の人生の扉をあなたに向けて開きます。あなたが私の主となり救い主となってください。私の心にぽっかり開いた穴を聖霊で満たし、私を完全なものにしてください。主よ、私があなたを信頼できますように、私があなたを愛せますように、私があなたのために生きていけますように、どうか私を助けてください。あなたの恵みと憐れみ、平安を私が理解できるように私を助けてください。主を感謝します。アーメン。
この祈りが、もう本当に私の場合は高校の時代初めてこのような祈りをしたんですけれども、ずれないようにたまに確認した方がいいと思います。また後で欲しかったら配りますので、持って帰ってください。そしてイエス様が罪人じゃなかったのに委ねる行動として洗礼受けたんです。そして上がった後に次は聖霊にあふれた状態で砂漠の方に向かっていったんですね。聖霊、神様の霊をいっぱいいっぱいにして、そして砂漠に行ったんですね。そしてこれが非常に今の時代大切だと思います。自分の心がどういうものによって響いているのかっていうのは、これが非常に大切なんですね。そして私もこういうことも経験して、それは月曜日が僕の休みなんです。月曜日が、そして月曜日はね、もう普段着で本当に晴れてる日やったら自分の好きなオートバイを出してきて、そして今度はね、もうなんか難しいこと考えないことにしようって、もう楽しもうっていうようなことで、そしてね、いや本当に休みの日もあってよかったなと。そしてリラックスしてて、何しようかな今日はって、じゃあちょっとこのエンジンの部品を掃除しながら映画見ようかって、なんか久しぶりやけどザトイチの映画ちょっと見ようかなってね。高校の時代ハマってたんだけど、あれはねおもろいからなーって、そしてわーって言って、これ覚えてるわーと、ザト一のね、あれ見てリラックスして、そしてそうだね、もう1ヶ月ぶりやから、そしてお土産でもらった赤ワインもちょっとな、イエス様も赤ワイン飲んでたやろ、だからちょっと ね、飲んで座と位置を見て、あら、ええな、よかったなって、そして電話が入って、ロブさん助けてって、どうしたのって、今家が大変なことになってしまって、主人が化け物みたいに、私はもうわからないような声で叫んだりしてて、そして今はカーテンが勝手に動いたり、置いたものがこっちに行っちゃったり、霊的に大変なことになってしまってるから、ロブ早く来て助けてって、どうしようって、お願いしますということで、ああやばいやばいやばい、早くコーヒー飲んで、ざと石切って、そして行って、霊的に馬力ない、力がない、イエス・キリストの皆によって言ってもね、よく言うよお前は、さっきまで、ね、ザドイチの映画見やがって、こうそういうようなことを私が経験してるんです。ですから本当に勝利のあるような、人生を築きたかったら、日曜日だけ賛美するんではなくて、いつでも心の中に賛美のメロディーを持つって、そうすると危険なこと、ショッキングなこと、それが起きた時に、その賛美の心で力を持って止めることができる。ちょっと今日、昨日の朝の賛美のあれが、私が毎朝その心のメロディー の賛美のために祈りながらいろんな BGM を聞いたりしてるんだけれども、昨日の BGM あれありますか。力に向けて、もうしょうもない意見出すな、イエス・キリストの名によって命じます。どうぞ今どのように倍によって30分、倍によって1時間、 生きる必要があるんです。それがないと今の時代はやっていけないと思います。どんどんどんどんいろんな変更が起きていますので、ですからこの、心の中のメロディーを作った自分の中に響くって、これが非常に大切なんですね。それでイエス様がそういう心で砂漠に行ったので、ですから今度は悪が攻撃した時に十分心が用意してあったんです。十分ですから、あやばい早く、あやばい、ザト1切って、どうしようどうしよう、赤ワイン飲んで、ワンカップ飲んでしまったから、もうコーヒーコーヒーきついやつ飲んで、じゃなくてもうかかってこい、準備してるよ、かかってこい、来るなら来てみろって、そういう勝利の立場を今クリスチャンとして私たちが取るべきなんですね。そしてもう一つ私たちが理解してないといけないのは、暗闇の力っていうのは私たちをたっぷり研究してるんです。自分のお父さんどういう弱いものがあったのか、またおじいちゃんどういう弱いものがあったのか、お母さんどういう弱いの、全部検索して全部見てるんです。ですからひょっとしてこの方ならこういう誘惑入れたら倒せるかなって、そこまで研究してるんですよ。暗闇の力、永遠の存在ですので、ずっと見てるんです。この家族だったらアルコールで倒せるって、この家族だったらこのような誘惑に倒せるとか、全部それをちゃんと調べているので、私たちも自分の弱さを調べないといけない。そして大丈夫っていうふりをするんではなくて、本当に自分はこの3つこの4つの弱いとこがあるんだって、それをちゃんと研究して、そして今度は自分はこういう弱いものがあるので、そういう弱いものに負けないようにどういう御言葉が必要なのか、どうやってその誘惑来た時に言い返せるか、そしてどうやって違う行動を取れるかっていうような、ちゃんと私たちも作戦を作らないと。向こうは作戦取ってるの、この人はこれに夢中になってくれるから、どんどんこういう誘惑起こったらもう本当にもう役に立たないような存在にできるようになって、ちゃんと向こうが研究してるから、私たちも自分の弱さがこれなんだって、自分はこれとこれとこれで負けてしまうから、ですからそういう誘惑来た時に御言葉どういう御言葉使えるかとか、そしてイエス様がちゃんとそれを分かってて、罪を起こしたことないような方だったんだけれども、ちゃんと自分の中にどういう弱いものがあるのかって、暗闇の力がちゃんと研究してる。そしてお腹が空いてる、めちゃくちゃ空いてる、40日間も食べてない、多分、マリアママのパンが欲しいんやろうなとか、ちゃんと分かってるな。ですから、これを、この石をパンにしなさいとか、ちゃんとそうやって研究してるので、ですから私たちも、自分の弱さを研究して、それが何なのかって書き留めて、そして今度は、それを拒否する御言葉は何なのか、そしてどういう行動を取ればいいのかっていうような、あとはどういう付き合いが必要なのか、一つ言いたいのは、自分の仲間っていうのは、自分と同じ弱さを持ってるんだったらダメ。ですからアル中の人だったら自分の親友はもうスプーン1個だけで顔が真っ赤になる友達を探し出してください。そうすると自分がその付き合いに支えられるけど、付き合いが悪かったらどうしてもその影響が入ってくるので、これが非常に大切なポイントではないかなと思います。もう一つは私たちが理解してないといけないのは、私たちが攻撃された時、 誘惑された時、その攻撃、その誘惑っていうのは永遠まで続くもんじゃないんですよ。ある期間だけなの。イエス様も裁く、攻撃、誘惑があったんだけど、それは永遠まで続いたもんではなくて40日間。そして暗闇の力はどうしても私たちに伝えようとするのは、あなたの病気、あなたの精神的な問題、あなたの家族の問題、一生治らないよっていう、それを伝えようとする。諦めなさい、無理って。けれども本当のことを言うと、それは嘘なんです。それはある期間だけ、そしてそれが終わったら新しい始まりがあるんだって。ですから私たちが絶対その嘘には負けてはいけません。暗闇の力は、ほらあなたの問題こんなんでしょって、もういくら経っても、だってね、10年経っても変わってないでしょ、だからほら言ったやろって、あなたの悩み一生続くもんですので、あなた生きる価値がないやろって、でそこまで持っていこうとするんですね。ですから私たちその騙しには絶対落ちてはいけない。ある期間だけが大変なの。そしてその大変が終わったらオアシスの時間がある。充電して、そして休んで、そして、力を強めて、そして次の、戦いを乗り越えるような形になっていくんですね。ですから私たちがそれを理解してないといけない。イエス様の誘惑は40日間だけだったんですね。もう一つ非常に大事なのは、誘惑すぐ落ちる人、攻撃が来たらすぐダメな人っていうのはどうしてかっていうと、神様から来た眩しいワクワクするような人生の目標見つからないから。ですから暇つぶしモードに落ちちゃうの。ですから誘惑に負けてしまう。なぜ言うと、これを実現したくてしょうがないから、それがないから、結局まあええかや、もういいんじゃないかもって。ですから私たちが勝利のあるような人生を経験したかったら、神様この夢を与えてくれたんだって、それが逆に私たちの守りになる。それがあるから、こんなのしてられない、あれもやってられない、こんなことしてられないっていうことになる。けれどもその夢がなかった場合は、いいんちゃうか、またね、少しぐらいはな、だってね、どうせ神様許してくれるしさ、なってなっちゃってたるんじゃうの。そして倒して、また倒されて、またかまたかって、いつも負けてるような人間になってしまうんですね。ひょっとして皆さんの中では、ロブそこ言う、よく言うけど私がわからないのよって、私どうして生まれたのかわからないのよって、そういう方だったら、自分の人生の目標を探すんではなくて、イエス様を探してください。イエス様を探してください。イエス様と親しくなってください、まず。そしてイエス様探さないで人生の目標を見つかっても空振りします。モーゼがそうだったの。人生の目的を分かってたの、けれども神様の臨在が強い関係になってなかったので、自分がヒーローになろうとして失敗したわけですので、ですから自分の目標はわからない、どうして生まれたのかわからないって、そういう、今は正直言うとそれですって思うんだったら、まず第一、たまに教会行って、たまにじゃなくて、もう必死でね、イエス様と愛の関係を作ろう。もうさっきの音楽のように、本当に私の一番大切な方なんだって、それを付き合う。そうするとね、神様は神様のタイミングで、あなたはこのために選ばれてるよ、この仕事があるのよ、後から教えてくれるので、これが非常に大切。イエス様が目標をはっきりあったんです。全世界の救い、そのために行動してたので、そしてそれがあんまりにもはっきり見えてたので、これがやってられない。この誘惑してもやってられないって、そういうような立場だったんですね。 もう一つ、そしてそれは最後の13節読んでください。
誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた、
ですから私たちこの地球に生きている限りそういう攻撃したいという人がいます。ですから私たちがガードをちゃんと持ってて、さっき言ったように月曜日ガードを下げてしょうもないような、ことをやってしまって急に大変なことになった時に準備してなかったので、ですからちゃんとガードをちゃんと用意してて何か起きた場合は私の心がもう準備してる、イエス・キリストの皆によって拒否することができる、イエス・キリストの皆によってその攻撃をストップかけることができる、これが非常に大切なんですね。そして今はじゃあ具体的にこれがどうやって働くのかっていうのはちょっと説明したいと思いますけれども、例えば私の場合は、昔はお父さんお母さんクリスチャンやったんですけれども、私が横浜でかなり空手にはまってしまって、そしてそれはなんか宗教のないような空手ではなくて本当にもうバリバリ宗教の中心になっているような空手に私が入ってたんですね。そして普通だったら、空手の道場っていうのは1週間3回とか2回とかそういうんだったんだけど、私に、入ってしまったのは毎日っていうところだったんだよね。そして毎日頭を下げて神棚で頭を下げて礼拝して、それだけではなくて誓う言葉があって私それを断言して、そして今度それをやってるので、ですから今度は聖書を見ようとすると吐き気、読めない、集中力が取れない、教会行くと急に眠たくなる、説教終わったら起きる、そういうようなものに落ちてしまって、それだけではなくて夜中金縛り、ものすごいことになって、そしてその、いろんな金縛りがあるけれども、私の場合はまるで何かの存在は私の上に乗っかっているような大変な戦いに入ったんですね。ですから私はこれやばいと思って、そしてまずイエスを主として受け入れ、そして洗礼を受け、そして今までもう空手をやめて、その空手の例を拒否をして、だいぶ良くなったんだけど、やっぱり夜中になると金縛りがまた来るんだよね。ですからとうとう何をやったっていうと、嫌な金縛りが来た時にまず動けない状態ですので、イエス様ありゃ感謝します、イエス様感謝します、そしてそれを言ってるうちにだんだん楽になっていって、そして今度は必ず立ち上がって、あの時代はウォークマンっていう機械があったんだけど、あれで賛美曲を入れて、そして賛美をしたんですね。賛美した後に今度は自分の心配している人たち、解放されてほしい人たち、声を出してその人たちの救い、その人たちのために恵みを祈ったりしてて、そして今度それ終わった時に暗闇の力に向けて言います。金縛り起こるんだったら必ず賛美します、必ず自分の大切に思っている人たちのために祈ります。それで終わった。ちゃんと戦わないとダメなの。ですから今はもう金縛りっていうのは絶対今起きてないんだけど、嫌な夢があります。そして嫌な夢が起きた時に同じようにしています。ただ嫌な夢やじゃなくて、起きて 賛美して、いろんな人のために祈って、そしてちゃんと蹴っ飛ばすんですよ。それをしないとダメなんです。イエス・キリストの皆によって聖書はこう書いてあるから、私はこういう立場を取りますって、そして結局あなたが私の夢の世界に割り込んできたので、おかげさまで賛美した、おかげさまで祈った、それでいいの？
違うとこ行こうって、この人はちょっとややこしい、強すぎる、ちょっとやめようっていうことになるんですね。どうですか皆様、戦ってるんですか？今の時代はその時代です。暗闇の力が非常に焦っています。イエスが来る恐れを強く感じています。ですからいろんな不思議な変なこと起きてる時代に今私たちが入っているので、ですから私たちがそのイエス様が教えてくれたような行動は取らないといけないと思います。もう一つ、昔はそうしなかったけれども、これ経験したことありますでしょうか？何かね、何やってもうまくいかない日って経験したことありますでしょうか？そしてなんか、あれって一生懸命プランニングしたのに、自分のプランがぶっ飛んで全然違うことになってしまう、っていうような、私もそれを経験何回もあるんですけれども、まず大事はイエス様が何をしたかっていうとね、外出る前に祈りの準備をするんですね。外に出る前に、今日誰と会うのだろうかって。そしてその一人一人、多分この人っていうような、祈って、そして今度はちゃんと自分のためにも祈って、運転しますので守りお願いしますとか、ちゃんとそれを全部準備してから外に出るっていうような、準備の祈りっていうのは非常に大切なんですね。そしてそうすると、ですから今はここだけの話なんだけれども、最近は私の家内のは後から起きるんですね。ですからね、私がね、もう天の父様、イエス・キリストの皆によって祈ります、今あの部屋で私の家内レイチェルが寝てるんですけれどもね、今夢の中にどんどん安心、イエス・キリストの皆によって安心安心、そして心を今準備してください、賛美したくてしょうがない一日になりますように、賛美したくてしょうがないような素晴らしい人生を今与えてあげてくださいって、そしていろんな守りを祈ってて、面白いんだよね、もうその日もうずっとつけて歩き回って、あ、お皿洗ってんのにこうやって手を挙げたり賛美して僕ちゃんと準備しないといけない。適当に起きて、適当に何か口に入れて食べて、それでうまくいくと思うんですか？うまくいかないんですよ。ちゃんと準備しないといけない。イエス様はそのようにしてたんですよ。山に行って準備してから降りたんですよ。村に入って行ったんです。ちゃんとその準備、普通の人だったら、会社に行くんだったら準備があるんですよ。ちゃんとした服着ないといけないんですよ。いろんなカバンの中に入れないといけないものがあるんです。そして準備してから会社に行くんですよ。心も準備しないといけない。特に今の時代、特に勝利を体験したかったら、これが大切なことになると思います。最後に祈りたいと思います。天の父様、はっきり、イエス様はどのように準備してたのかというのは、今日、読みました。そして私たちがいつも負けてばっかりでへっこんで落ち込んで、そういうような人生ではなくて、あなたの勝利を体験したいと思います。天の父様、今 隠れクリスチャン何割信じているけどまだ手放してない分、どうぞその人たちの心の中に働いてください。そしてもう中途半端ではなくて完全にイエス・キリスト主として受け入れて前に進んでいくことができますように働いてください。お願いします。本当に私たちはこれから、世界がどんなことになってもどんなことが起きても私たちの人生ではあなたの勝利あなたの恵みを体験することができますように働いてください。お願いします。イエス。
We pray that today's message was meaningful to you。 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。